先生が私ご夫妻お休み、夏休みを取っておられますので、代理人になるかどうか分かりませんが、この小さなものがやってきました。ちょっと前に誕生日がありまして、私78歳になっております。幸い自分では23歳くらいではないだろうかこう思っている次第であります。東神教会の皆さんにはとてもよくしていただいて今日に至っています。今日この後食事の時間がありますけども、そこに残っていただければいろんなお話を、感謝を述べたいと思っております。短くお祈りし、今日の御言葉を見ていきたいと思います。神様、ありがとうございます。懐かしく嬉しく、この老人教会の礼拝の講壇に立っております。小林先生が素晴らしい働きをされて、この群れを守り導いておられます。どうぞ良いお休みとなり、また新しい力が与えられて、ますますあなたのご意向のために力あふれて前進していけますようにお助けください。いや、そうしてくださることが見えて心からありがとうございます。今御言葉を見てまいります。どうぞ私たち一人一人の今週の歩みに、そのあなたの励ましによりその力が加わって、力強い歩みとなるようにお助けいただきますように、イエス様の名前を通し御前にお祈りします。アーメン。今日私たちが開いておりますこの聖書の箇所ですけれども、これは聖書の後半の新約聖書のその中のちょうど中ほどにあります、古代、もともとは古代ギリシャ語で書かれた使徒の働き、あるいは使徒言行録と呼ばれている、そういう箇所であります。この書は実は医者でもあり、主イエスの弟子でもあったあのルカが、主の特別な導きにより当時の出来事、特に主の弟子たちの働きについて記していった、いえばこれは歴史書であります。この歴史を読みますときに、私たちは初代教会の出来事をあたかも自分がその目撃者の一人であるかのように、その時の神様の働きを感じ取ることができる。この書にはそういう魅力があります。またこの書にはさまざまな主イエスの弟子たちの姿が記されているわけですけれども、何といっても途中から主の弟子に加えられた使徒パウロについての記述が最も詳しく記されているところです。ですから私たちはこの書によってパウロ周辺で起こっていった出来事を知るということだけではありませんで、彼の心の内側もかなり詳しく知ることができるわけです。これもまたこの書の魅力の一つではないかと思います。そういうわけで今日私たちはここを開きまして、その使徒パウロの内側にあるその素晴らしい信仰と、その信仰生活が生み出していったその素晴らしい人間性について知ることによって、私たち自身の信仰がより確かな、より喜びに満ちたものになっていったら、 そのように思っているところであります。さて、先ほど読んでいただきました今日の聖書箇所ですけれども、ここにはパウロが一人の囚人として他の囚人たち、そしてパウロを支援する人たち、そして彼らを護衛する兵士たちとともに総勢276名で船に乗りまして、ローマに向かおうとした際に突然の大嵐に遭遇してしまった、その出来事が記されているところです。パウロは囚人であったって言いましても、パウロはローマ市民権というのを持っている身分でありましたので、ローマの兵士たちは彼を護送しているというよりも彼らを警備していたといった方がいいかと思います。少し古い話でありますけども、皆さんはご覧になったことあるでしょうか。有名な映画ベンハーという映画がありますが、あの中でもこの船が大嵐に遭遇してしまうという場面が出てまいります。この時もやはり大嵐が船を襲ったのでありました。そして、その激しい嵐はなかなか止まなかったのです。ついに3日目に船はバランスを失ってしまうと転覆してしまいますから、そのことを防ぐために船に乗せていた荷物を全部海に投げ出すという、そういう最終手段に至ったのでありました。と同時に彼らは今パニック状態に陥ってしまったのでした。しかしその凄ましい様子を冷静に見ていて記録し、その時のパウロの様子を後世に伝えた者がおりました。そうです、この船にパウロの側近として乗船していたあのイエスの弟子ルカでありました。ルカって言ってもあんまりピンとこないかもしれませんけども、東京には聖ルカ病院というのがありますね。聖ロカって呼んじゃう人がいるんですけども、正式には聖ルカ病院でありますが、あのルカですね。話は変わりますけど、私事で恐縮ですけれども、実はこの私は4年ほど前、積もり積もってた、人生の疲れが出たのでありましょうか。夜中に突然大腸から大量の出血をしまして、寝ていたベッドが真っ赤になるという、人間ここまで違うのかというくらいに真っ赤になりまして、病院に緊急搬送されるという、もう大ピンチを経験いたしました。しかもそういうことが一度ではなくて3度もありまして、3度目には救急車の人がですね、ああ北沢さんと私に向かって名前で呼ぶのでありました。そこからは本当に厳しい日々でありました。しかしその時ですね、もう虫の息になっているこの小さな信仰者の私に、神様は御言葉を持って励ましてくださいました。それは神様近くにおられて私を支えているということを実感できる、そういう瞬間でありました。あの時神様はこの小さな私に聖書のいろんな箇所からその御言葉を語り支えてくださったんですけども、その中で今日読んでいただいたこの箇所が最も私の力となったのでありました。 そのこの箇所からの励ましは本当に強力なものでありました。嵐の中にあって凛と立って人々を励ましていったこの使徒パウロのしっかりしなさい、それはまるで神様がこの私に語っているかのように感じられたのでありました。そしてこの励ましを受けました私は、体は弱ったままでありましたが心は久しぶりに燃えたのです。その病院中で一番目が輝いていたのはこの私であったのではないかと思うぐらいに心は燃えたのでありました。そういうわけで今日はこの箇所からなぜこの者がそんなにそれほどまでに励まされ心打たれたのか、そのことを皆さんにお伝えしたいと思っているわけです。これほどまでに心打たれたその理由の第一、それは今日朗読していただきました箇所の少し前を読んでいきますと、そこにパウロの裁判の場面があります。そこでありました。実はこのローマへの船旅といいますのは、この出来事の少し前にあったパウロが裁判にかけられた時に彼自身から言い出したことであったのです。ローマに連れて行ってくれ、ローマに行けば全てが解決する。まあ当時はローマ中心でありましたから、当時この横暴な権力者たちの前に立たされた罪人といいますのは、下手をすると即刻首をはねられる、まあ、そういう弱い立場にありました。ですから普通はですね、囚人たちはこの当然ながら自己保身ということを大事に考えるわけです。ですから権力者にのご機嫌を損なわないようにということが第一になっていたのですけれども、使徒パウロは全く違ったんですね。使徒パウロはその権力者たちの前で非常に刺激的な発言をしていったのでした。まあ、それが24章のところに出ています。ちょっと見てみたいと思います。短いところですから。使徒言行録24章の12節、パウロが言っている言葉ですね。しかしここではっきり申し上げます、私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝し、また律法に即してきたことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。すでに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで私は神に対して人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。そうです、裁判中でありますのにパウロはなんとローマから派遣されている総督ペリクスに向かって自分の信じている死者の復活について語り始めたのでありました。もし私が彼の弁護士でしたら慌てると思います。そしてパウロの近くに行きましたですね、耳元でこういうに違いありません。先生ダメですよ、彼らに復活の話をしても分かりっこありませんか。人は自分が理解しにくいことを聞かされると怒り出すもんです。 彼らは選ぶって言いますが、実はそんなに頭のいい連中ではありません。ですから彼らが怒り出すようなことは言わない方がいいと思います。しかし使徒パウルはこの実質的最高権力者総督ペリクスにも領主のヘロデ・アグリッパというそういう人物の前にも全くこびることをしなかったのでした。そして主イエス・キリストのお与えになられる復活の命について何の誇張も何の装飾も何の省略もせずに文字通りまっすぐに語っていったのでありました。26章8節ではアグリッパ王にパウロはこうも言っています。死者が神が死者を蘇らせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのですか。なぜパウロはこのように実に弱い立場に置かれながらこのように毅然とまたいつでも首を切られるそういう恐れがあるものの前で全く凛とした態度でこれだけは語らなければそう思ったのでありましょうか。この強さこそ主イエス・キリストの光に実際に倒され、なぜ私を迫害するのかと声をその実際に彼は聞き改心に導かれ、その方の罪の許しと誠の命を見つめながらそのことを宣教、その宣教に命を懸けてきた、そういう人間だけにある強さであると私は思うんです。そのパウロの思いと働きに、私は病院で虫の息だったんですけれども激しく感動したのでありました。私がこの病気のことを通して再検診に導かれていったもう一つの理由なんですけれども、これは他ではありません。聖書箇所に、今日の聖書箇所に記されている使徒パウロの言葉とその態度に心を打たれたからでありました。先ほど申しましたが、パウロは裁判中に私はローマの皇帝に上訴しますと言い出します。すごいですよね。その地方の一番こうお偉方に向かって私はローマに上訴します、よく言ったなと思いますけども、まあ、もっとも彼はローマ市民権を持っていたからそう言えたんではないかと多くの人は言うんですが、私がパウロがそう言い出したのはそれが一番の理由ではないと思っています。彼がそう言い出したのには訳があったんです。それはこの時を用いてローマの人たちにイエス・キリストの復活の命を伝えるのだ、そのチャンスが今来た、そう悟ったからであったに違いないです。このようにただただ神様の御心に前進する、これこそ使徒パウロのパウロらしい生き方であると思います。ところがそうやってローマに向かって船に乗った彼らでありましたけれども、そこにはとてつもない困難が待っていたのです。先ほど言いましたように大嵐がやってきて持っているものを全部を投げ出し、もう木の葉のように船は揺らぎ、そしてほとんどのものが絶望していったのであります。その時です、使徒パウロはその大揺れになっている船に凛として立って、まるで神様から直接連絡があったかのように いや、ちょうどあの主イエス・キリストのように凛として語り始めたのでありました。その時の様子を伝えている聖書の箇所をもう一度読んでみます。それは22節のところからです。ごめんなさい、27章の22節のところからです。しかし今あなた方に進めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。彼らはこの後ですね、まあ、命綱であったあの食べ物をですね、今まではずっと手をつけなかったんですけども、パウロがあの食べるようにしてですね、みんなにパンを取り、そして感謝の祈りを捧げて渡すのでありました。どっかで見たことがある光景です。パンを取り、先人々に渡したのです。それはあのイエス様のあの姿ですよね。この教会でも聖餐式が行われると思います。その形、その聖餐式は未だに主イエスキリストを我が主としている者たちに受け継がれているのです。こんなすごい、まあ、修羅場って言いますかね、そこでも彼はなぜ凛と立っていたのでありましょうか。そうです、人パウロにとってはですね、大嵐も日常の生活も変わりがないのでありました。また彼にはこの船の行く末が手に取るように見えていたのでありました。そしてこの船はまさにその教え通りになっていったのでありました。船は浅瀬に座礁し壊れてしまうわけですけれども、乗っていた者たちは船が浅瀬に座礁したことで全員逆に陸に上がることができたのでありました。すべての人が絶望せざるを得ないとき、私は病院で叫んで今にも死んでしまいそうになる人の叫び声を夜聞きながら何夜も休むことがありました。まさに叫びですね。あれはある人はお父ちゃん叫んでいるのです。今行くからねと叫んでいる、そういう方もおりました。ご年配のご婦人の叫びでありました。しかしそういう調べにあっても、まことの命を約束されたものは強いですよね。私は自分が本当に気の弱い大したことのない人間だと心から思っておりますけれども、そういう命に取られるかもしれないような調べに 立っている時、あ、自分って意外と神様の約束により強くさせられてるんだな、こう実感することがあるのであります。使徒パウロに感銘を受けたことで、どうしてももう一つだけ付け加えたいことがあります。それはですね、苦境に立っている人たちを力づけていったという話は私たちはよく聞きます。しかしその多くはですね、その苦境の中にいるわけではない、外にいて、元気なものが病んでいるものに対して、危機的状況ではない、余裕のあるものが危機的状況のものに対して、頑張り元気を出せという励ましをしている、それはよく聞くことでありますけれども、今この時使徒パウロは頑張れ元気を出せと言っているその自分もまた同じ船に乗っていたのでありました。いや、このことがとても大事なことだと思うんですね。私はこの教会の図書のところからですね、ボンヘッファーという人の本をお借りしたことがありました。ボンヘッファーというのはどういう人かと言いますと、彼は第二次世界大戦の時にロンドンのドイツ人教会の牧師をしていたんですね。しかし彼はですね、急にドイツ本国に帰ると言い出します。ドイツ本国はその時ヒトラーの政権で、いわばこの牧師たちを逮捕しては殺害している、そういう事件が頻繁しておりました。ですから友人たちは絶対に帰らないよ、こう止めたんですけども、いや、彼はその同胞たちのところに戻って、そして神様からの神の言葉を伝えるのだと、そう言って本国に帰ります。もう皆さん存じだと思いますけども、彼はベルリン崩壊寸前の時にヒトラーによって処刑されてしまいます。今ベルリンの博物館のところに行きますと、彼がこの首の縄をかけられてですね、殺されてしまったという像がそこに置いてあります。これを決して忘れてはいけない、私たちが殺してしまったのだと、そう人々はそれを見て思うのためでありました。しかしこの今私たちは2026年という年に生きているものでありますけれども、それはちょうど100年前の出来事です。現在トランプというそういうアメリカの指導者が出てきまして、世界は非常に危ういんですけれども、ちょうど100年前もこの地球上は非常に危うい状況にあったんです。しかしそういうこの修羅場の中にあっても、毅然として危機として立っていったボンヘッファーという人物もいたのでありました。私は思います。あの嵐のような時代にも、その真っ只中でまさに誠実な人がいた、その外にいるのではなくて、その母国に帰って人々を励まさなければと思った人物がいたんだと思います。それはすごいことだと思いますね。ちょうどそれはパウロと同じ生き方ですね。 パウロも同じ船に乗って元気を寄せなさい、こう語っていくんでありました。これは素晴らしい信仰ではないでしょうか。現代では今言いましたようにヒトラー時代からちょうど100年余りであります。嵐の予感を感じる、そういう時代に私たちは生きております。そして私たちはこの時代を神様に愛されながら、神様に愛されていることを信じながら、また隣人を愛するということに全力で生きていかなければならない、そういう一人一人であります。また私たちが向き合わなければならないのは全世界の全体のピンチだけではありません。私たちの人生にはそれぞれの個人的ピンチとも向き合うこともしなければならないのです。しかしそのような時です、パウロやボンヘッファーのような素晴らしい先人の信仰者たちのその生き様を思い出していただきたいと思うんですね。最後に私たちの主イエス・キリストご自身のこの御言葉を皆さんにお届けして終わりたいと思います。ヨハネの福音書16章33節の御言葉ですが、あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。そうです、たとえこの後私たちには個人的にもそして世界中でも大きなピッチが襲ってくるかもしれませんが、神様に愛されていることを信じている私たちは恐れることはないのです。私たちの主イエス・キリストはこう言っておられるからです。勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからです。お祈りしたいと思います。愛する神様、雲行きが怪しくなり、怪しい指導者が立ち、そしてこの後困難とか対立とか、そういう厳しい時代となっていくように思います。それだけではなく、私たちはそれぞれ個人的にもいろんな困難と向き合わなければならないでありましょう。しかし使徒パウロやボンヘッファーのように神様に合わされていることは本当に強いものだと思います。どうぞ愛するお一人お一人をこれからも励まし、そしてあなたに合わされていることをこれからもさらに深く信じ前進していきますように、どうぞお助けいただきますように、いやそうしてくださいますからありがとうございます。我々の主イエス・キリストの御名を通し御前にお祈りします。アメン。